ついて悲しいのは裾上げをしてもらうときサイズぴったりのはずなのにやたら折り返される生地せめてあと数センチあれば。
皆さんこんにちは、まちぶら人と町と暮らしを探る。この番組は一般社団法人パートナーズの提供でお送りします。さあ今回もブルームワークス171の曲に乗って始まりました。神戸市は長田区海運町のスタジオからお送りしています。ということで MC はいつもの通り私あっちゃんとまきちゃん、そしてミキサーのまなぶくんの3人でお届けします。もうこちらにお座りいただいております。前回に引き続きお越しいただきました株式会社フィフティーンプロジェクト、代表取締役の神田玲子さんです、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう前回は本当お話に引き込まれてしまいまして
すいませんでした。
もう時間をすっかり忘れてしまったぐらいなんで、もう今日はねまた濃いお話をお聞きしたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。でははい、この後お願いします。はい、今回もゲストに来ていただきました。改めてご紹介します。株式会社フィフティーンプロジェクト神田玲子さんです。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。もう1回だけじゃね、もうお話の時間がもうとてもとても足らないということで、ね、あの後半もお願いしておりますが、今回はちょっと前回とお話をがちょっと変わりますけども、はい、まあ、全部つながってるっていうことなんですけど ね、はい、子育て支援もされてるっていうことなんですが、
はい、
そう、一人増えてるんです。そう、一人増えてるの。
ペペちゃんです。
ペペちゃん。
ペッペちゃん。
ペッペちゃん。
ペッペちゃん。ペッペ。
ペ。
ペです、ペです。
立ちつてとの
ペ。ペです。ペッペ、チェッペちゃん。
ペッペちゃん作られたんですか、は
い、これね、はい、ベビーサインっていう。ベビーサインご存知ですかね、皆さん。
あ、名前は聞くんですけど、
知らない方、うん、たくさんあると思うんですけど、
はい、
まだ言葉が喋れる前の、赤ちゃんに手話、それ教えて、言いたいことを言ってもらう、コミュニケーションを取るというツールなんですけどね、赤ちゃんの手話です。で実際に日本手話とアメリカ手話と組み合わせたもので、
はいはい、
赤ちゃんの手で使いやすいものだけを抜粋して合わせてお母さんが赤ちゃんに教える、そしてコミュニケーションを取るという会話の方法ですね。これベビーサイン、それのキャラクターがてってちゃんです。こんにちは。これ赤ちゃん大人気なんですよ。
かわいい。
その子を使って教えるっていう。
ね、普通に教えます。ほんで、この子をちょっとまあ、こういうのを使うと赤ちゃんの目がね、パッとこう。
うんうん。
ああ。
パッとね、注目してくれるので、こういうのを使ったりして、う
ん。好きですもんね。
ですね。
それはご自分のお子さんの時に習得されたんですか、は
い、そうなんです。子供が生まれる前に、はい、テレビで、このベビーサインを使って、
はい、
赤ちゃんですよ、赤ちゃんがベビー椅子に座って、うん、親にお茶取ってくれと、
うん、
ベビーサインを出してる子が映って、
へ、
でお母さんもこれ見て、あ、お茶ねって渡したと。
お
で赤ちゃん泣きもせず怒りもせずお茶をゲットするというテレビの映像を見まして、これは子供できたら絶対習いたいと思って、自分の子供ができた時に習いに行きました。
なるほどね。何でもかんでもほら泣いて、
そう、
なんで泣いてるか意味がわからへんっていうのが
ありました。
そういうことか。ありましたね。
なんで泣
いてる、眠たいんか、お腹空いたのか、おむつなのか。
そうなんですよ。
それはね、わかるんですか？
言葉ってすごくね、口の動きなんで、難しいんですよ、赤ちゃんにしたら。
うんうん、
だから、わかってる、うんうん、言いたい、でもツールがない、うん、もう泣くしかないか、って泣くわけですね。
なるほどね。
なので、ベビーサイン教えると、だいたい生後、6ヶ月ぐらいから始めて、
うん、
8ヶ月、9ヶ月ぐらいで出てきますかね。うちの子もやってました、ベビーサイナーになってましたね。
どんな風に教えるんですか？
ね、語りかけと一緒に、例えば、うん、まあなんか遊んで、面白かったなと。赤ちゃんわーっと笑いますね。
うん、
そしたら、 もう一回するってこれもっともっとのサインなんですけど、語りかけと一緒にもっとするって言うでしょ、それを手もつけるんですよ、もっとする、もう一回しようかと。で、なんかの時にご飯も食べた、欲しがってる、もっと食べる、おかわりする、もっと食べるってこう手を添えてやると、次自分がしてほしい時にもっともっと出してくるんですね。こうやって語りかけにつけていくことで、どんどんどんどん覚えて出てきます。面白いですよ。
なるほどね。
ある赤ちゃんなんかね、まあ、おっぱい、これおっぱいなんですけど、まあ、おっぱい飲みたい、まあ、赤ちゃん泣いたらおっぱいかなってするでしょう、でもちゃうと、お茶くれと、もっとさっぱりしたもの飲みたい、おっぱいじゃない、お茶くれ、
赤ちゃんこうする
赤ちゃん泣いたから、お父さんが行くでしょ、ならこれお父さんかな、お父さんか、ほんなら、
あ、そういう手の動きは一応決まりがあるんですね。
お父さんに、ね、お母さん来てくれとかね。面白いでしょ、赤ちゃん、なんいろいろね、工夫してね。あとはもう外で遊んでても、家帰りたい、これ家のマークね。お家帰りたいか、おしまい、もうやめたい、帰りたいとかね。なんで泣いてんのか分からへんっていうことが、バッチリ正解が出ます。
そうか、じゃあお母さんがなんか話するときとかに、はい、その動作を一緒に、してあげたら、はい、あ、お家帰ろうかとか言ったら、それを覚えていく。
覚えていきますね。
なるほどね。
どんな赤ちゃんでも覚えます。
そうやろ、
赤ちゃんでも習得できます
。子供って習得早いもんね。
早いんですよ。ね、お母さんとコミュニケーション取れることが赤ちゃんはとっても嬉しいので、お母さんに通じた。言ったらもっとどんどん覚えようとしていくんですね。すごい便利でした、これが。だから私もストレスフリーでしたね、育児は。
で、反応してくれたら、お母さんとかお父さんの側も、嬉しいもんね。
は
い、
そ
ら
そうです、そ
ら
そう。
覚えてるとかさ、そらそう、あるもんね。
お父さんなんかも遊んであげて、もっともっとされたらもう、たまらんってなりますよね。
確かに確かに。
はい。
お子さんの頃はまだコロナの時代ではなかったと思うんですけど、今そのコロナの時代になると、そういうイベントで教えてあげるってこととかできないじゃないですか、今はどんな風に伝える方法としては、
今はね、私はもう対面の教室はやってないんですけども、他の講師たちはズームでやってますね。
あ、ズームで、
はい、
ああ、なるほど。
で、まあ、ズームやったら例えばお熱出たりしてもね、参加できるし、遠い道のり来なくても参加できるし、
そうですね、
まあ、一つの習い方っていうのはちょっと確立されたんかなと思いますね。例えば対面のね、やっぱり熱量とか、
ね、
対面でこそ伝わるものがあるので、やっぱり私は対面にこだわってズームはしないとこうと思ってますけど、もう詰まってます。
そうですね、早くね、そういうイベントもできるようになるといいですよね。あと離乳食とか幼児食のコーディネーターもされてるっていうふうにお聞きしたんですけど、
結局ね、自分が子育てしてる時に、むっちゃしんどかったわとか、なんとなく知らんまま行ったわっていうことを、まあ、子育て今ちょっと子供も4年生なので、一旦ちょっと自分でちゃんと知識を得て習って、それを今そんな習ってる暇ないというお母さんたちに伝えたいなというところで、まあ、どんどんいろいろ習っていったんですけど、まずベビーサイン取った、次6ヶ月に来た時のお母さんの困りごとって、次また離乳食なんですね。
ちょうどそういう時期ですよね、
なのでちょっと離乳食も昔のやり方とか自分の親とかネットとか、まあ、分からんままやってみるっていう中で、基本のところの内臓の発育がどうやからしようがあかんでとかね、そういうことからちょっと教えてあげて、できっちり資格を取ることで、ちょっと詳しいおばさんに聞いたじゃなくて、ちゃんと責任持ってね、こうらしいでじゃなくてこうなんだよというふうに教えてあげたいなと思って取りました。
は
あ、これはすぐ取れるんですよ。ただいっぱい本読まんとあかんので、みんなお母さん大変でしょう。ほな私取るわ言ってで教えるからね、
代表で
ノリで取りましたね。
はあ、なるほど。
産後にあまり本読んだらあかんとかね、
読めへん読まれへん、
おばあちゃんに言われたりするの。そうそうそう、目がね目に来るよとか言って、そうだからやっぱり読むっていうのが難しいもんね。
そうそうそう
へ
え、ね、でもね、ちょっとあんまり知らん人から聞くのもやっぱ怖いし、
確かに
やっぱ一通りちょっと勉強しておきたいなと、はい、思いましたね。
なんか離乳食のアドバイスとかありますか？それこそ
離乳食ね、今日もまた3時間もらえます。
離乳食はね、そんなざっくり言ったら、
とりあえずできるだけ味はつけないですね。これは用紙ってはることやと思うんですけども、塩分はもうゼロでいいんですよ。
塩分ゼロ。
ゼロ。塩分がゼロの、例えばうどんとか、離乳食にあると思うんですけどね、うん、あの、なんで塩入ってるかって言ったら、腰作るため。うどんって、ね、お母さん今日のうどんこしないなっていうのはおじいちゃんぐらいのもんなので、お子さんにはいりません。だから、あの、食塩が入ってないうどんを使ってほしいんですね。まあ売ってますから、それは。
食塩のないうどんって書いてます？
例えば生協さんの、はい、離乳食とか、あとはもう、生活習慣病かな、あれで食塩を入れたくないという人用の分はメーカーさんから出てると思うんですけど、あんま数ないと思うんですけどね。それは内臓の発育に、まあ、おしっこを凝縮する機能が赤ちゃんはまだ不十分なんです。腎臓の発育は満たないのでね。なので塩分をね、こううまいこと出せないんですよ。で、蓄積してしまうので、それは良くないということなので、塩分はゼロで、で、素材の味をね、十分楽しんでもらって、あの、人参茹でただけなんか絶対美味しくないじゃないですか。
ですよね。
私ちょっと味付けてたんですよ、よかれと思って。
いや、私もつけてました。あ、そ
う。で、一回味付いちゃうと、もう次味ないもんって、美味しないんですよ、やっぱり。赤ちゃんでも。なので、戻れないので、味はもうなしで。できるだけなしで。
なしで。
で、まあ、1歳半か2歳ぐらいから、例えばお出汁とかね、ちょっと軽くつけていく。
あ、そっからお出汁ですか。 そうですね、それまではもう何もなし。
お出汁も塩入ってるからできるだけなし。
うまいね。そうやね、
茹でただけ。あとはもう味覚とか食感とかっていうのがぐーんと発育するのが、まあ6ヶ月からなので、そう、1歳ぐらいまではもうなしでいってくださいね、という説明はしますね。かといってね、もう大変でしょ、すりおろしたり、茹でたりね。で、その辺ももう、私は食コーディネーターというのは取ってますけど、これはそのあかんもんを見分ける力をつけたいということで取っただけなので、お母さんの暮らし方とか赤ちゃんと2人の毎日のことを考えたら、赤ちゃん抱っこしてくれって泣いてんのに、あんたのためにご飯作ってんねんって言うてイライラしてくるから時にはまあ冷凍のチンでも離乳食出てますからね、ああいうものも時には使って、あのストレスためないように、あの、限りある短い時間を ね楽しくいきましょうと。
私がね、やったな、その0歳のほんまね、離乳食の最初か、もうそうやって毎回作るの大変やから、あの、大人のお味噌汁ね、だからお出汁も入れんと、その人参とか、まあ、かぼちゃとか、なんだかんだこの根菜をいっぱいこうもうお湯だけでこうねやったやつをもうのけといて、わーってしたやつを、あの、冷凍してっていうのを、
ね、
保存してましたわ。確かにお塩もな、もうほんまにつけず、
はい。
もう毎回は邪魔くさかったもんね。
邪魔
くさ。おかゆさんとそうや。
そうそう、熱入れることね。
ああ、あれ、蜂蜜とかがあかん
たね。ダメだよね、あれはね。
ボツリヌス菌で、実は黒糖もダメなんですよ。
黒糖もダメなんです
か。黒糖もボツリヌス菌。で、ボツリヌス菌って土壌から上がってくる菌なので、あの、自分とこで採れた野菜ジュースとかでも、あの、菌がおったりするんですね。
ああ、そっかそっかそっか。
120度で4分かなんかで死滅すると思うんですが、黒糖でね、売ってる時は大体それでされてるから、黒糖からボツリヌス菌でなんか乳児ボツリヌスになった子はいないんですけども、でもそれもご自身でね、ちゃんと考えて判断して、選ぶようにしてくださいねと。何でもかんでもあかんではちょっとね、私の押し付けになるので、まあ事実だけお話ししてお母さんに決めてもらうというふうにはしてますけど。
あ、生がダメ。果物どうでしたっけ。
食べさせてましたね。
果物ね、アレルギーがあるでしょ。また
リンゴを吸って、
そう、
色変わるまでに早食べみたいな感じ。
果物どうやったね。
果物ですか。まあ、特には言わないですね。キウイとかはアレルギーありますけどね。
ちょっときついですよね。
そうそうそうそう。
バナナとかは結構
バナナとかもアレルギー
あるね。
あるんです
よね。
ある
バナナってね。
あ、そう。
そう、意外とバナナとか食べやすさすね、食べさしやすいよなと思うけど、
そうですよ。
がんかったりね、そういうのね。
アレルギーに関してはもうほら、また専門のあれがあるんですけど、まあ、とりあえずね、みんな知ってると思いますけど、病院が空いてる時間にね、少しだけね。うちも、いくらかな、1歳の誕生日にいくらをね、一粒ね、
いくら
お誕生日だって言ってね、あの、パパが食べさせたんですよ。ならもう、回らんよみたいな、ブワーって
吐き出した、
ブワ ーって入って、へー、大変でしたね。
一粒だったんだよね。
卵はダメだったんですね、結局ね。
卵はダメね、
魚卵もダメだった
んだね。そういうことか。
だからアレルギーだけはね、あの検査しても出ないこともあるから、
いくら
ものすごく怖いんですけども、
検査してもアレルギー
出ない時あるんですよ。
あ、そうなんですか。
で、検査してアウトでも食べれたりもする。
それは聞きますよね。
ちょっとわからないので、アレルギーはちょっと注意していただいて、少しからね、あの明るいうちに試すと。
いや、
何で出るか分かりませんから。だからうどんも離乳食でよく使いますけど、小麦アレルギーの子もいてるから、
う
ん、
あ、そうですよね。そうね、
そうね、確かに、ね、まあそれやっぱりお母さんはずっと子供を見て、うん、1日下見てね、赤ちゃんちっちゃいから、
う
ん、
そうそうそう、
私2歳かぐらいの時に空をパッと見た時に、うん、空って青かったやなと思って、ね、
同じ一緒のことを思った。私も
そうやし、ちょっとまだ抱っこしといたから空見てみというような活動をしたいんですけどね。
本当ですね。
そうですよね。
いや、同じこと思った、ね、私も、ね、公園連れてって、うん、でっかい滑り台に子供膝乗っけてゴローンってしてお空見
すごい素敵。
その時の青空の綺麗かったこと。
そうそう、空って広いなって。そう、
ね、今あれやん、その頃みんなね、
そう、あのコロナのね、その緊急事態宣言が出てから、うんうん、本当にその0歳の、お子さんたち、これ産休、うん、育休か、うん、育休してるお母さんたちに、家庭保育の要請っていうのが出たらしくって、保育園に連れてこないでくださいっていう、わかります、保育園でクラスターを発生させたらあかんからっていうので、もう園によって本当にそれね、対応が違ったらしいんですけど、うんうん、そのまあ神戸市からとか、そういう家庭保育の要請してくださいっていうのが出て、そのままあのお母さんたちに伝わったっていう保育園もあって、やから上の、まあ、4歳とか保育園に通える子も見ながら、0歳の子の育児もしてっていう親子さんがね、6月にはいらっしゃって、実は5月、6月もう悲壮やったみたいで、
うわ大変だ、
うん、で、まあ、またそういうね時期が来るかもしれないなって思うんですけど、そういう、まあ、パパさん、ママさんに、まあ、神田さんの方からなんか、まあ、普段ねやっぱ保育園に預けてて、うん、こう親子でね過ごすって、どうやって過ごしたらいいのってわからない人も、うんうん、たくさんいるんだなっていうのが分かったんですけど、
そうですね、う
ん、なんかアドバイスって言ったら、うん、なんかどうですか、うん、そのさっきのやっぱベビーサインとかも、うんうん、まあ、時間あるからこういう、ね、機会に一緒にやってみようかなとか、うんうん、そんなもありかなと思うんですけど、
はいはい、うんうん、私はね、あの実はデブ症でね、うん、あの子供と2人でじっと家にいるのは苦痛だけれども苦痛でなかったんですよ、うん、あの、うん、出かけてお友達のこのお母さんとうまくできるかなとか、子供同士喧嘩したらどうしたらいいんかなとか、その辺の方がストレスで行けなかったんですね、私の場合は。だけど、まあ、行くところはある、あそこではこんなんやってる、ここではこんなんやってる、ここではこんな人がこんなこと聞いてくれるっていうことをまず知っておくことかな。で、知ってて行こうと思ったら行けるし、
うん、
だけど今日は行かないと、自分で選んで決めるっていうことはだいぶストレス軽減になるんちゃうかなと思うんですよ。どこ行ったらいいか分からん、行くとこがない、知らない、分からない、これはやっぱり一番しんどいと思うんですね。
そういう情報を得る方法というか、そういうのをやっぱり知っとかないと。
そうですね。ただ兵庫県はっていうか兵庫区なんかは、長田区もか、あの養せてとか、
おててつないで、
おててつないで
が兵庫区ね、
長田が寄せて、うんうんうん、長田プラなんとかって出てるんですけど、あれにあの集まるところの一覧が載ってたりとか。
あ、長田はあれやんね、タメマップとか言って、
タメマップもやってますね、
うんうん、あのアプリがね、
そうそう、アプリ
があるんです、うん、子育て用のができてたり、ね、できてきましたよね。
そうですね、ああいうのにも全部載ってたりしますよね。
確かに、
なるほど、ね、情報を持っとく、
そうです、ね、
使わなくても知ってるってやっぱり強いんじゃないですかね、心強いと思いますね。はい、
なんかやっぱり孤独を感じるっていうかね、そういう時期になって、はい、子供とお二人だけで煮詰まっちゃうんですよね、どうしてもね。
そうですよ、うん、
ね、
まあ旦那さんがね、あの優しくてね、あの良い話聞いてくれたら、
いやそれ
は私は一人で頑張りましたよ。
私も一人で頑張りましたよ。
はい、
私も一人か。
そうだから、でもまあお父さんお父さんなのでね、同じ子育てしてるもん同士ね、分かる分かるってこれが大事。私はあるあるあった、ね、そんなことあったあったって、昨日チンで済ませてしもた、離乳食用作らんかった、ええー、ねんええー、ねんって言ってくれる人
かまへんよ、
そうや、うん、
はい、なのでやっぱりそういう同世代の方とか、うん、ちょっと先輩の方とかね、子育てのね、そういう交流できる方を、たくさん作っておく、でたくさん知り合い作るのめんどくさいじゃないですか。
そう、あ、分かる分かります、分かります、ね、
だけど、ね、いい距離感でね、人と交わっていくののスタートの時期じゃないかなとも思ったりしますね。
いろんな年代の人と知り合える場っていうのは大事ですよね。でも
そうですね、
まあ、私なんかもどっぷり昭和の人ですけど、はい、だから今のお話聞いてたら、いや私めっちゃすごいことしちゃったわ子供にって思ってしまう。もうなんか6ヶ月2人目なんて6ヶ月になったらもうカレー潰して食べさせて、
2人目
そう、本当もういけるいけるみたいな、
そういう話、上のお子さんのお弁当の残りとかになってくるから。下の子は大体ね、内臓強く分かんないですね。
そうなんですよね、たまた
まぶつぶつ出てまいそうやで、
ね、いやほんでちょっとこれは科学的根拠ないんですけど、そうやって離乳食ちょっと私も味付けたりしてたもんなので、今4年生で好き嫌いがすごくありますね。
あ、そうですか。逆に
素材の味をちゃんと知る前に、まあ化学調味料とかを食べさせたことが原因なんかなとかちょっと思ったりね。だからやっぱりいいと言われることをやってみるというのをしたらよかったなと思いました。
けどね、ほんまに初めての子なんて、子供と一緒に親も学ぶっていう、
そうですね、
一人目は、
ね、
一人目はそうですよね、
分かんないの。さか多分ね、こう神田さんもこう今小学生ね、子供が4年生ぐらいになってるから、でうちもね、もう高校生中学校小学生とかなってるから、そのこの世代がね、もう次教えてあげれるっていうか、そのね、そういう働きかけっていうか、
そうですね、
場所作りとか、
そうですね、
それは必要やなって思いますね。
声かけてください、街で会ったら。
いや
本当
普段コープさんの兵庫駅の前のね、その2階にいらっしゃいますので。
そうなんですよ。実はね、コープの第三地区
本部、
道本部、地区本部
って
ところにも行ってまして、
はい、
コープさんの子育て支援分野のとこも担当してますので、
あ、そうなんですか。
コープさんの中で、離乳食の講座も持ったりもさせてもらってます、ね、
は、幅広い。
いやいや、とんでもない。はい。なので、まあ、コープさんっていうのは、まあ、困りごとだったらいいな、みたいなことをみんなで、なんとか考えましょうよというような組織なのでね、とっても私は共感できて、そこにもちょっと席を置かせてもらってます。
はあ、なるほど。そんなこういろんな活動される中でね、こう活動する前と後とで何か変わったこととかってありますか？
活動する前と後、
なんかこう
ずっと活動されてある感じ。
すごい、なんかこんな人と、こんな出会いがあったとか、例えば、でそれによって何かこう、自分が変わったわみたいなことってあります
ね。なんて言ったらいいかな、私の存在意義がね、私が自覚できて、私がものすごく嬉しい。
あ、素晴らしい、それはすごい素晴らしい。
ちょっと神田さんって言ってきてくれたりとかね、話を聞いてくれて、ちょっとねホッとされたりとかっていうので、私が嬉しい。
あ、それはすごい、
やっててよかったなとか、頑張りたいなとか思いますね。やっぱりね、見返りですかね、これ。
お金じゃなくて、
嬉しがじゃないもん、
嬉しがってほしい、
お金じゃない、
嬉しがってほしいですね。
あ、
それ一緒ですよね。
いやそうかも。なんか頼られるっていうか、
うん、
ね、
うん、
マキちゃんじゃないととか、
神
田さんじゃないととか、あっちゃんじゃないとね。
いや、私はないけど、ね、いや神田さんにはなんか頼れるな。
いや、
それはなんか大事かもわかんないですね。学ぶくんじゃないとね、って学ぶくんがいないとできないんですよとか、
そういうこの番組は成り立たないんです
よ。確かにそういうのありますよね。
そうそう、居場所ですね。
そうですね、
確かに、まあ、嬉しいことばっかりです。
今日このリスナーさんに子育て中の方も、はい、そうでない方もいらっしゃると思うんですけど、はい、ぜひ伝えたいことありましたらもう、はいはいはい、叫んでください。
叫びますよ、
はい、
ちょっと元気ないお母さんは一回ちょっと空見てください。楽しいことばっかりですと思っていこう、ね、時にはもうなんでか知らんけど泣ける日ってありますよね。
あるあるある。
ね、うん、あるよね。ほんでね、子供の前で泣いたらあかんとか言いますけどね、私は泣いてもいいと思うんですよね。うん、自然体でね、元気なお母さんが赤ちゃん好きなんだけど、しんどい時もあると思います。で、誰か喋れる人がいたらね、いるというだけで強くなると思うので、めんどくさいけど、ちょっと仲間作り。してもええかなという気分になってもらったら元気出るんちゃうかなと思います。あとは子育て中は社会と分断される時期でもあるので、はい、世の中 SDGs ってね、そんなね、子供毎日子供が年とかおっぱい飲まんとか言って悩んでんのに、そんなこと言ってられないんですけれども、うん、ちょっと社会情勢にもちょっと目を向けてもらってね、こういう私みたいなもののお話も聞いてもらえたら嬉しいなと思います。あと子育て中じゃない人は SDGs 気にしてください。ありがとうございます。
はい、お話はつきませんが、
はい、
はい、今日のところはこの辺でありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、またエンディングありますので最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。2ヶ月にわたって本当に濃いお話を、はい、もうもっともっと聞いてたいんですけど、残念ですけどね、エンディングになってしまいました。言い残したことはないでしょうか。
もう言い切りましたよ。
言い切りました。ありがとうございました。
はい、まあね、お子さんたちの前で泣いてもいいんだよっていうのがね、すごく励みになりますね。
そうですよ ね、うん、SDGs については先ほど先月もねお伝えしましたけど、やっぱりこうみんなが持続的にできることっていうのを
無理だとね
っていうことですよね。はい、8月24日でしたっけ。
22日です。あ、そう、オーバーシュートデーですね、去年の。
はい、あ、オーバーシュートデーもですけど、そのイベントがあるのが24日でしたよね、確か。
イベント24日、
そう、イベント8月24日ですね。
はいはい、ぜひぜひね、はい、ご参加いただけたらと思いますし、その時に神田先生とお会いできます。はい、
そうですね、
生でお会いできますよね。
はい、会いたいです。
はい、本当に2ヶ月にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ゲストは株式会社フィフティーンプロジェクト代表取締役神田玲子さんでした。これからのご活躍もお祈りしておりますので、
ありがとうございます。
はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも街ブラは輝く人街を応援します。この番組は一般社団法人パートナーズの提供でお送りしました。
また来月も FMYY ホームページとポッドキャスト YouTube で、せーの、
街ブラお楽しみに。
何度も引っ込めた震える指に力を込める。 Wow 君を連れ去って夢の続き見せたくて僕はもうここに全てかけるよ。手を伸ばして絡まる指のぬくもりを知る。僕はもうこの手離さない。